こんにちは。今日ご紹介するのは、乳がんの新規化学療法に対する治療効果予測に関する非常に興味深い研究論文です。タイトルは、Radiopathomic Graph Deep Learning for Multiscale Spatial Contextual Modeling Modeling of Intratumoral Intratumoral Heterogeneity to Predict Breast Cancer Response to Neoadjuvant Therapy。 2026年4月に、Radiology Artificial Intelligence という有名なジャーナルに掲載されたばかりの最新の研究ですね。正直なところ、タイトルだけだと相当複雑に聞こえるんですが、実は非常に実用的で、これからの乳がん診療に大きなインパクトを与える可能性を秘めています。ぜひ一緒に見ていきましょう。まず背景から入ります。乳がんの患者さんが新規化学療法を受ける際、その治療がどの程度効くのかを事前に予測できたら、どんなに素晴らしいか。実は現在、完全な病理学的走行、つまり PCR と呼ばれる状態、これは腫瘍がほぼ完全に消失する状況ですね。これを達成できる患者さんは、全体の約3から5割程度に限られています。言い換えると、治療に反応しない患者さんを事前に同定できれば、治療強度の調整や投与計画の個別化が可能になるわけです。ここで重要なのが、腫瘍内不均一性という概念です。同じ乳がんでも、腫瘍の中は、まるで異なるミニ社会のように、複数の異なるクローンのがん細胞、免疫細胞、間質細胞などが共存しているんですよ。従来の画像診断や病理診断では、この複雑さをうまく捉えられていませんでした。そこで登場するのが、この研究のコアアイデアです。MRI 画像データと組織病理学データを融合させ、グラフニューラルネットワークという機械学習技術を用いて、この空間的な異質性を多段階で捉えようというアプローチなんです。いわば、腫瘍を一つの空間グラフとして捉え、その中の濃度、つまり領域やセル集団と、それらの相互関係を同時にモデル化する。これが、ラジオパトミックという造語の意味ですね。さて、実際の成績はどうか。このグラフ深層学習モデルは、学習データでは AUC が 0.95 という極めて高い精度を達成しました。外部検証データでも AUC 0.91 と実用的なレベルを維持しています。これと比較して MRI 画像のみを使用した放射線学的モデルは AUC 0.89 から0.84 に低下。病理データのみのモデルは AUC 0.87 から0.83 へと低下しています。つまり、両方のモダリティを組み合わせることで、初めて、この高い予測精度が実現されているわけです。興味深いのは、どちらのデータが予測に貢献しているかという分析です。PCR、つまり良好な応答の予測には、病理学的なグラフが大きく寄与しており、その一方で、非応答を予測するには、放射線学的グラフが、主要な役割を果たしているんですね。これは、それぞれのモダリティが、補完的な強みを持っていることを示唆しており、非常に興味深い知見です。さらに詳しく見ると、モデルが最も重要だと判定した領域、つまりトップランクの濃度は、共通の特徴を示していました。具体的には、主要浸潤リンパ球、いわゆる TILS ですね。その密度が高く、かつ、それを囲むように、主要細胞クラスターが存在するというパターンです。これは実は、治療応答の組織学的なマーカーとして基地のものなんですが、この深層学習モデルが自動的にそれを学習、認識していたというわけです。つまり、モデルの予測は単なるブラックボックスではなく、生物学的に解釈可能な根拠に基づいているということですね。さらにもう一つ重要な点は、このモデルの堅牢性です。異なる分子夜景、つまり HR 陽性、HER 陽性、トリプルネガティブなど、どのサブタイプでも AUC0、89から0.93の範囲で安定した性能を維持しています。また、腫瘍のサイズに関わらず、AUC0、90から0.93で一貫性があるんです。これは、臨床応用の観点からは非常に重要です。では、この研究が実機臨床にもたらす意義は何か。一言で言えば、個別化医療の実現です。 従来は、すべての患者さんに、同じプロトコールで、化学療法を行わざるを得ませんでしたが、この予測システムを使えば、治療前に、この患者さんは、高い確率で応答しないだろう、ということを同定できます。そうすると、何が起こるか。一つには、過剰治療の回避です。化学療法による副作用、特に悪心嘔吐、骨髄抑制、神経障害などは決して軽くない。治療に反応しない患者さんに、これらの毒性を矯正することの倫理的問題が軽減される可能性があります。二つ目は、治療戦略の最適化です。嘔吐しないと予測された患者さんに対して、最初から強化レジメンを検討したり、免疫チェックポイント阻害剤の併用を早期に検討したり、あるいは異なる化学療法を選択したりするといった意思決定が可能になります。三つ目は手術計画との連動です。術前化学療法の効果が限定的だと分かれば、手術のタイミングや範囲の設定もより戦略的に行えるようになるでしょう。ただし、留意すべき点もあります。このモデルはあくまで確率的な予測です。個々の患者の臨床経過はこれより複雑で、画像と病理検体だけでは捉えきれない因子も多くあります。また、実際の臨床導入には、さらに大規模で多施設の検証研究が必要でしょう。では、最後にまとめます。この研究が示したのは、複数のモダリティを統合し、高度な機械学習技術を用いることで、腫瘍の複雑な内部構造を捉え、臨床的に意味のある予測が、可能になるということです。特に強調したい点は3つ。1つ目は、この AI モデルが解釈可能であること。つまり、なぜそう予測したのかという根拠が、病理学的な所見に紐付けられているという点は、臨床医が信頼して使える基盤になります。2つ目は、複数のモダリティの補完的な役割を実証したこと。放射線学と病理学という異なる視点が、互いに異なる予測シグナルを提供しています。三つ目は、分子夜景やサイズといった多様なサブグループで堅牢性を示したこと。これは、実臨床への応用可能性を高めます。乳がんの治療成績向上、とりわけ個別改良の実現という観点から、この論文は非常に示唆的で、今後の展開が大きく期待できる研究だと言えます。ぜひこの分野に関心をお持ちの先生方の参考になれば幸いです。本日もお聞きいただき、ありがとうございました。